葛西というのは、皆様すでにご存知のようにですね、イエス・キリストは全人類の罪をそのお体に引き取ってくださり、私たちの代わりに罪人となって十字架におかかりになり、罪の報酬は死であるという神様の律法に従って死に、私たちの罪の贖いをしてくださった。その後で神様はキリストを死者の中からよみがえらせてくださった。そのイエス・キリストの復活を記念しお祝いする日です。この復活祭に歩調を合わせたようにですね、この季節になりますと日本では桜の花があちらこちらで一斉にパッと咲き始め、あたかもよみがえったぞ、力いっぱい生きてるぞと表現しているようでですね、私は自然界の中に潜む命の強いいびきを感じ、勇気づけられます。どこの教会でも、教会の日曜学校では生徒さんたちがゆで卵に色鮮やかにその模様をつけてですね、またゆで卵に絵を描いたりしてインスタエッグを作って、楽しみますが、その意味はですね、皆さんイースターにどうしてイースターエッグを作るかご存知ですか。その意味はですね、命の始まりの象徴である卵の中からひよこが殻をサッと割って、生まれ出てくる。その様子がですね、キリストの復活のシンボルとして復活祭にイースターエッグを作ってお祝いするようになったと言われています。またうさぎさんもよく書いてありますね。で、私もうさぎさんとイースターとどういう関係があるのかなと思ってちょっと調べてみましたら、うさぎっていうのはですね、多産系なそうですよ。たくさん子供それ一年何回も普通の動物よりも多いそうですね。それでその豊かな収穫、祝福が多くあるというそういう意味も含めてですね、うさぎさんが出てくるそうです。復活祭というのはクリスチャンにとってクリスマスをお祝いすると同時にですね、いや、それ以上に大切な意義のある日なのです。コリント人への手紙15章14節では、コリント人への手紙15章の14節ではこのように書かれています。コリント人への手紙15章の14節、そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですと使徒ポーロが言っているようにですね、イエス・キリストの死からの復活がなければ、神様の人類に対する救いは、その目的を十分に達成することができないものになるんです。それでその結果、私たちのクリスチャン生活は力のないものになってしまうからです。それほど大切な意味を持っているのは、イエス・キリストの復活なのです。使徒ポーロはですね、私たちクリスチャンにとって認識していなければいけない最も大切なことが3つあると教えています。そのことをコリント人への手紙第1の方、コリント人への手紙第1の15章3節から7節で、ポーロはこのように言っています。コリント人への手紙第1の15章3節から読みますと、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、 また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたと言って、この最も大切なことを3つ挙げています。その一つは、キリストは私たちの罪のために死なれたということ。二つ目は、キリストは死んで葬られたということ。三つ目は、キリストは3日目に神の力によってよみがえられたこと、そして人たち全部に現れてイエス様が生きておられることを証明なされたこと、この三つのことを聖書の示す通りに理解することがクリスチャンにとって最も大切なことだと教えています。ですから復活祭を御会するに際し、この最も大切なことを改めてしっかりと理解し、新たに聖霊の力に満たされ、私たちの信仰生活をますます確信あるものに充実させて、主の栄光が現れる教会、すなわちキリストの体をみんなで築き上げていきましょう。私たちにとって最も大切なことの一つ目は、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことを理解することだと書いてありますね。そのことを理解するためには、まず私たちを犯した罪というのはどういう罪だったのか、そしてその結果どうなったのかということを知る必要がありますね。創世記3章を読みますと、神様が愛を込めてお作りになった最初の人間アダムにこのように言われました。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかと質問なさった神様に対して、アダムはこの3章の12節で、3章の12節でですね、このように言ってます。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。あなたが、神様に向かって、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのですと答えた。つまりアダムは神様の命令に背いて罪を犯していながら、言い訳をして自分が犯した罪の責任を神様のせいにした、そして自分の十二支からサタンの支配下に入った、このことが原因で神様との親子関係が霊的に切れてしまった。最初に霊的に切れて、そしてその後で肉体にも火が来るようになったんです。それまでは神様と同じ種類ですから、我々に似るように我々の形に作ろうと言って人間を作ったんですからね。ですから死ななかった、永遠に、生きる存在だったんです。でもそれ以来人間は罪という DNA、 つまり遺伝子を持ったまま生まれてくるようになりました。そしてアダムが神様から授かっていた地上の支配権はサタンに奪われて、サタンがアダムに代わってこの世の神として存在するようになった。でその結果人間はサタンの支配下でサタンの影響を受けながら苦しい生活を余儀なくされるようになったのです。しかし、問題となるのはですね、人間をサタンの支配下にいる状態のまま放置しておくと、やがてサタンと一緒にゲヘナの火の中に投げ込まれ永遠に 苦しむことになるからです。この点でですね、私たちはサタンの存在について神様、聖書から知る必要があるんです。ですからこの教会ではサタンの策略やサタンに勝利するその仕方を聖書から学んでいるんです。サタンというのは昔三大天使の一人でルシファーと呼ばれる天使であった。それがですね、神様の地位を取ろうとして、そして自分の部下の天使たちを連れてクーデターを起こしたために、神様から下界に落とされ、やがてその神様の裁きの時が来るとゲヘナの火の中に投げ入れられて永遠に苦しむことになるという判決がすでに定められているからです。そこで神様は神の子供として創造した人間を再び神の家族に取り戻す救いのご計画をお立てになったんです。しかし人間をサタンの家族から神の家族に連れ戻すためにはですね、神様と人間との間を隔てている罪をどかす必要がありますね。そのためには罪をあがなう生贄が必要となるんです。ところが問題はですね、罪のない人間でなければ、もうすでに罪のある人間がその人間の罪を補うこと、あげないことはできないでしょう。どうやったら罪のない人間をこの世に生まれさせることができるのかということが、問題になりますね。そこで神様は聖霊様を父とし、信仰深い処女マリアを母とする罪のない人間イエス様をこの世にお使わしになり、全人類の罪をその身に負わせ、罪人となったイエス様を十字架にかけ、そして罪の報酬は死であるという神様が定めた律法を全うされたのです。罪の報酬は死であるという律法、それをイエス様が十字架の上で死んで全うしてくださった。で、そのコリント人への手紙第2の5章の21節では、コリント人への手紙第2、5章21節では、神は罪を知らない方、つまりイエス様を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、イエス様にあって神の義となるためですと書いてあります。ですから神様と人との間に横たわっていた罪は完全になくなり、イエス様を救い主と信じて受け入れた者は、その人の本質である霊が神の子供に生まれ変わり、聖霊様がその人の霊の中にお住まいくださるようになる。これがキリストは私たちの罪のために死んでくださり、罪の贖いをしてくださった理由なんです。これをしっかりと理解している必要がありますね。次に大切なことの2番目はですね、十字架の上で死んだイエス・キリストは確かにお墓の中に埋葬されたということ、これが大切なことだとポールは教えています。ルカの福音書の24章の1節ルカの福音書24章の1節から読みますと、このように書いてあります。ルカの福音書24章1節週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告したと書いてあります。このようにイエス様は3日間埋葬されたことが書いてあります。この3日間に何が起こったのか、いろいろと聖書の解釈に違いがありますが、まず罪人として死んだんですから、読みに下り罪の支払いを済ませてくださったことは確かです。また、ペテロの手紙第一の4章の6節ではですね、このように書いた箇所もあります。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでしたと書いてあるところからですね、イエス様は、地上によみがえられたお姿を表せる前に、読みにいる人たちにも福音を述べ伝えられたとも考えられます。とにかくイエス様は死んで確かに埋葬されたという事実を信じることが大切だとポールが教えています。次に大切なことの3つ目は、キリストは聖書に従って3日目によみがえり、今もなお生きておられるということです。よみがえって今もなお生きておられる、そのことが3番目に大切なことだと書いてあります。で、ローマ人の手紙4章の24節から25節を読みますと、ローマ人への手紙4章24節から25節、ローマ人への手紙4章24節から読みます。また私たちのためです、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですと書いてあります。私たちが義と認められるためによみがえられたんですと書いてありますね。イエス・キリストは全人類の罪の贖いと支払いを済ませてくださったことによって、今まで神様と人との間を隔てていたアダム以来続いていた人間の罪がですね、完全に消えてなくなった。そして誰であってもイエス・キリストを救い主と信じて受け入れる者は、ローマ人への手紙10章9節と10節の御言葉に基づいて神の家族に生まれ変わる道が開かれたのです。で、それ以来神様の御前に罪と定められるのはイエス・キリストを救い主と信じないことになります。そのことがヨハネの福音書16章9節で書いてあります。罪についてというのは、彼らが私を信じないからですと書いてある通りです。ですからアダムが犯したその罪はですね、イエス様が全部帳消しにしてくださってる、信じる信じない別として全部贖われている。だから 今神様の御前に罪ついてというのは、彼らは人々はイエス様を信じないからですと書いてありますね。イエス・キリストが死んで全人類の罪の贖いと支払いを済ませた後、今度は神様が神様の力によってイエス・キリストをよみがえらせてくださった。そしてイエス様は今もなお生きておられる。ここが一番大切なことです。使徒の働きの書2章の32節では、使徒の働きの書2章の32節ではこのように書かれています。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人ですと人たちが言っています。またコリント人への手紙第1、6章14節では、コリント人への手紙第1の6章14節ではこのように書いてあります。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいますと。ここでもですね、神様の力によって神がイエス・キリストを死からよみがえらせたと証明しています。それだけでなく、その御力によって私たちもよみがえらせてくださいますと書いてあります。またローマ人への手紙8章の11節では、ローマ人への手紙8章の11節ではこのように書いています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、つまり聖霊がですね、あなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、つまり神様ですね、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、聖霊様によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのですと書いてあります。つまり神様がイエス・キリストを死からよみがえらせた力はですね、生まれ変わりをした者の霊の中にお住まいくださる聖霊様によって受け継がれているということになります。旧約時代にはですね、神の霊は、聖霊様は、神様が任命された預言者とか大祭司、王様を通して神の民をお導きになりました。それも神様が必要とされる時だけで、その必要なメッセージを残したら、その後は去っていかれました、旧約時代にはね。ですから詩編の51編の11節でですね、ダビデはこのように言ってます。詩編の51の11で、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいと言ってます。これが旧約時代ですね。今は新約の時代ですね。ではいつ神の御霊が生まれ変わりをした者の霊の中にお住まいくださるようになったのでしょうか。このことを説明するために少し長くなりますが、マルコの福音書15章のマルコの福音書15章の34節から読んでみます。マルコの福音書15章の34節、イエス様が十字架におかかりになった時のことです。そして3時にイエスは大声で、十字架の上でイエス様が3時ごろ大声でエロイエロイラマサバキタニと呼ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、そらエリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていって、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけて イエスに読ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いてあります。旧約時代にはですね、神の霊が幕屋の聖所にお宿にくださいましたが、イエス様が十字架の上で死んだ後、その幕屋の神殿から飛び出してどこに住まわりお住まいになったと思いますか？それがコリント人への手紙第1の3章16節に書かれています。コリント人への手紙3章16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、と書いてありますね。だから幕屋から聖霊様がどこに移ったのか、これは分かりますね。またそれをさらに証明するように、コリント人への手紙第1の6章19節では、コリント人への手紙第16章の19節ではこのように書かれています。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、と書いてあるようにですね、神の御霊は聖霊様は旧約時代の幕屋から生まれ変わりをした神の子供となったものの、つまりクリスチャンの霊の中にお住まいくださるようになったんです。そして神の力によってよみがえられたイエス・キリストを、イエス・キリストの父なる神はですね、そのよみがえられたイエス様をどのような形でお迎えになったかという点に注目しましょう。イエス様がよみがえられた、その時に父なる神のイエス様に対する態度はどうであったかということ、この点に注目しましょう。使徒の働きのその13章33節、使徒の働きの書13章の33節ではこのように書かれています。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。どんな約束かって、詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです、というこの詩編の第2編でその予言されていることが実現したということを証明しています。またヘブル人への手紙1章の5節と6節では、ヘブル人への手紙1章の5節と6節ではこのように書かれています。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるときこう言われました。神の御使いは皆彼を拝め、と書いてあります。ここでですね、注意していただきたいことは、6章のさらにという言葉です。このさらにっていう、言葉はね、その英語の聖書ではね、その again、A-G-A-I-N ね、again、再びという言葉に訳してあります。ということはですね、マリア様から生まれたイエス様が死んで再び神の子供として、しかも一番上の長子、長男としてお生まれになったということです。またローマ人への手紙8章の29節では、ローマ人への手紙8章の29節では このように書かれています。ローマ人への手紙8章の29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。長子っていうのは長男ですよね。長子となられるためですと書いてあります。ですから誰でもイエス・キリストを救いにしておる、信じて受け入れる人はですね、イエス様を長男、長男とする、お兄様とする、そして、生まれ変わりした人はイエス様の弟たち、妹たちとして生まれ変わりをする。その時父なる神様は、今日私があなたを産んだ、私はあなたの父となり、あなたは私の子となると言ってくださることになりますね。長子として再び生まれたイエス様は、サタンの仕業を打ち壊し、昔サタンがアダムから奪ったこの世の霊的な支配権を取り戻して天に凱旋なさり、神の御座に着座なさってから、イエス様がサタンに勝利した力と権威をイエス様の兄弟姉妹たちに、つまり私たちに授けてくださったのです。ヨハネの手紙第1、ヨハネの手紙第1、後ろの方ですね。ヨハネの手紙第1、3章の8節では、このようにそのことを証明しています。罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、イエス様がこの世に現れたのは、その悪魔の仕業を打ち壊すためです。と書いてありますね。ですから悪魔の仕業はイエス様によってすでに打ち壊されたんです。過去完了になっているんです。このようにですね、サタンはイエス・キリストの復活の後で完全に力抜きにされたんです。それだけでなく、イエス・キリストの流された尊い血により、イエス・キリストを仲介者として神様と救われた者との間に新しい契約が成立し、生まれ変わりをした者は神の子供であり、神の相続人であり、キリストと共同相続人である、この神の義となった関係は成立されているんです。ローマ人への手紙8章の17節では、ローマ人への手紙8章の17節ではこのように書いてあります。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと書いてある通りです。このようにですね、イエス・キリストの復活の後、地上の支配権はですね、霊的な支配権は神の子供たちに与えられていますから、イエス様がマタイの福音書18章18節で教えてくださっていることができるんです。マタイの福音書18章の18節でどのようにイエス様は私たちにできるかということを書いてあります。イエス様はおっしゃいました。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれるのですと書いてある。とこのつまりですね、イエス様が言われたように、私たちクリスチャンが地上でサタンの活動を禁じるなら、そしたら天でも禁じてくれる。私たちが先に行動しなければいけない。神様は最初この地上の霊的な支配権を持っていた。それをアダムに渡した。でもアダムがその支配権を持ちながらサタンの支配下に入った。でその支配権をサタンが奪ってこの世の神となっている。ですけれども、イエス様が、来られて、そしてサタンの仕業を打ち壊し、そして、 昔サタンが奪ったこの霊的な地上の支配権を取り戻して天に凱旋なさった。そしてイエス様がサタンに勝利した力と権威、イエス・キリストの名に託して私たちに与えてくださった。だから今この地上の霊的な支配権を持っているのはクリスチャンです。クリスチャンでも本当に聖書に基づいて生まれ変わりして本当に聖書に言っていることを信じているクリスチャンです。ヤギさんではない羊さんですまあだからその神の子供となっている私たちはこの地上でサタンの活動を縛ったら、イエス・キリストの名だけ縛ったら、そしたらその後で天が動く。私たちが動かない限り天で動くことはできない、待ってる。そういう関係が成立しているということです。そのよみがえりによって。だからこのことをしっかりとその理解するだけじゃなくて毎日の生活で使っていかなければいけませんね。使っていくとイエス様喜んでくださる。イエス様の出番待ってらっしゃるんだから、私たちが信じ決定がなかったら天で動けない、まあそういう意味ですねそしてその、だからこれだけの権威が私たちに与えられていることをしっかりと認識すべきです。またパウロはですね、ローマ人への手紙8章の37節と38節でですね、このように言っています。しかし私たちは私たちを愛してくださった方イエス様によって、これら全てのことの中にあってもいろんな困難があっても圧倒的な勝利者となる、勝利者なのですというのが正しい訳ですね。だからポールはこう言って、私はこう確信しています、死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな非造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと確信を持って言っています。だから私たちも、私たちはイエス・キリストにあって何なのかということを確信を強めれば強めるほど、ポーロのようにこのことをこのように言うことができますね。またヘブル人への手紙10章の12節と13節では、ヘブル人への手紙10章の12節と13節ではこのように言っています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右座につき、今ついてます、それからはその敵がサタンがご自分の足台となるのを待っておられる。ご自分、つまりイエス・キリストを頭するキリストの体、教会の足台となるのを待っておられる。それだけ力と権威を与えたんだから使いなさい。そしてサタンに祝福を盗まれないように、そのしっかり足台としてサタンを踏みつけていなさい。サタンを退ける力と権威を与えてあるでしょう。イエス・キリストの名も与えてあるでしょう。あとはあなたたちサタンを足台とすることです。それを待ってます。で、書いてあるんです。つまりイエス・キリストを頭とするキリストの体である私たちはですね、サタンの行動を完全に足台として踏みつけ、ね、イエス様はサタンを力づけにしてくださっているんですから、神様がイエス・キリストの十字架での死とよみがえりを通して準備してくださった祝福をですね、私たちが信仰の行動によって豊かに受け取り、でそれを邪魔してくるサタンの仕業を主イエス様から与えられている力と権威を使って退ける。そして足台としてしっかり踏み続けるんですね。それでサタンに頭を持ち上げさせないようにしてですね、そして、私たちが幸せな勝利の生活を送るのを主イエス様は神の右座にお付きになって待っておられると書いているんです。 またコリント人への手紙第1の15章16節では、コリント人への手紙第1の15章56節ではですね、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと書いてあるんですね。イエス・キリストの、よみがえり、イエス・キリストの十字架での死とよみがえりはですね、サタンとその手下どもの完全な敗北となって、イエス・キリストを救い主と信じて受け入れた者たちはその圧倒的な勝利者となったんです。このようにですね、その死からよみがえったイエス・キリストは40日の間地上にいる弟子たちや多くの人々に現れてですね、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってですね、ご自分が生きておられることをお示しになりました。そして使徒の働き一章8節から11節を読みますと、使徒の働き一章の8節から11章でイエス様はこのように言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが上がっていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと言いましたね。聖書には新約時代の終わりに、今がそうですね、主イエス様の空中再臨があり、その後で観難期に入ると予言されています。テサロニケ人への手紙、テサロニケ人への手紙第1、テサロニケ人への手紙第1の4章16節から18節ではこのように書かれています。主は号令と使徒御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえる。これはキリストにある死者っていうのはクリスチャンで、霊は天国に行ってますけども、お骨は地上にあるクリスチャンたちですね。まず初めにその人たちがよみがえる。そしてその次に生き残っているクリスチャンたち、生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。この一挙にっていうのは瞬きする一瞬だっていうふうに、言語の意味はそうなんですね。だからそして空中で主と会うのです。だから空中再臨って言います。まあ、空中再臨って言わない、ただ再臨って言ってる、教会もありますけどね。それでその観難期が終わって、イエス様と私たちが地上に降りてくる、その時は再来というふうに言ってます。その時はイエス様は地上に足をつけられる。そうですから、その違い、再臨と再来の違いを覚えておきましょう。 で、その空中で一挙に引き上げられて、その時ですね、私たちは朽ちない体に変えられるんです。ですから人間は本質が霊であり、魂の部分、知性、感情、意志、この3つの部分が魂の部分ですね。それがとると肉体で、その霊は、ローマ人への手紙10章の9節10節で、生まれ変わり神の子供となる、神様との関係が復活する。そしてその魂の部分、知性、感情、意志の部分は御言葉で洗っていく。そして生まれ変わりした霊と一体になるように、生まれ変わりしてから御言葉を学んで、そして、救っていく。だけど肉体はいくら私たちが努力して御言葉を浴びせかけても変わりません。それは空中祭、イエス様が降りてこられて空中で朽ちない体に永遠に生きる、それでもって本当の意味で永遠の命を持つことになるんです。まず霊から始まって、魂の部分を御言葉で洗って、それで最後に肉体はイエス様の空中祭りの時に朽ちない体になって、それからは、そして、イエス様と一緒に我々の本籍地である天国に行く。その時天国ではイエス様が祝宴を用意しておられるということなんです。ですから4章の18節ではこういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさいと、空中祭りのことが書いてありますね。私たちの花婿であるイエス様は、私たちが新約時代の終わりの次に始まる苦しい観難期を通らなくても良いようにですね、観難期に入るともう天の万事も人の心もものすごく荒れ狂います。それが予言されて、そこをその通らないようにお迎えに来てくださる、苦しい観難期を通らなくて済むように、キリストの キリストの花嫁である、私たちはキリストの花嫁だって聖書に書いてありますが、そのキリストの花嫁である私たちをお迎えに来られるんです。その時私たちは一挙に空中に引き上げられ、主イエス様にお会いして朽ちない体に変えられて、主と一緒に天国に行き、それからは永遠に主と共にいることになるのです。今はその景気がだんだんと近くなる前兆がですね、次々と現実になっている時代です。テモテ人への手紙第2の方の3章の1節からこのように書かれています。テモテ人への手紙第2の3章1節、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。今終わりの時代です。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、財産を相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずな者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見るところは経験であっても、その身を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさいと書いてあります。また、テモテへの手紙第1の方の、テモテへの手紙第1の方ですね。4章1節ではこのように書かれています。しかし御霊が明らかに言われるように、聖霊様は明らかにはっきりと言われるようにね、後の時代になると、今が後の時代です、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになりますと警告しています。またマタイの福音書20 四章を読みますと、終わりの時代になると民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々で飢饉や地震が起こると書いてあります。今起こってますよね。アフリカでは相当な飢饉、そして地震もあちこちで起きています。ですから私たちクリスチャンはこのような時代においてどのように行動すべきかということを考えなければなりません。私たちはクリスチャンとして信仰生活の基礎である最も大切な3つのことを再認識し、信仰を高め、サタンがどんな試練を持ってきてもキリストイエスによって圧倒的な勝利者たちの生活を維持していくことが大切です。その大切なことをおさらいしますと、一つ、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、そして贖いをしてくださったこと。二つ目は、キリストは葬られたこと、死んで葬り、そして罪の支払いをも済ませたこと。そして三つ目は、キリストは聖書に従って三日目によみがえった。で、そのよみがえった後、どのようなことが起きたのか。まず、弟子たちは多くの人々に現れて、生きておられるということを証明された。そして、サタンの仕業を打ち壊し、サタンに勝利した力と権威を生まれ変わりしたクリスチャンたちに与えてくださった。だから、私たちがその力と権威を使って、サタンに圧倒的な勝利が得られる備えをしてくださった。それを知って使うか使わないから本人次第。でも、イエス様はちゃんとそのように備えてくださった。また、神様との新しい契約がイエス様を仲介者として結ばれて、神と義と、神の義となる関係が成立している。そして、イエス・キリストは神の御座に着座して、今もなお私たちのために取りなしをしてくださっているということです。これはローマ人の手紙8章の34節に書かれています。そして、これらのことをしっかりと認識するだけではなく、この事実に基づいて信仰生活を充実させ、信仰、希望、愛で勝利の前進をしながら福音を広め、敬虚に備えていきましょう。復活祭をお迎えするに際し、神様がイエス・キリストの十字架での死とよみがえりを通して達成してくださった福音の恵みにですね、心から感謝と賛美をお捧げしよう、お捧げしようではありませんか。ハレルヤ。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、イエス・キリストの復活祭をお迎えし、私がまた改めてあなたがイエス・キリストの死とよみがえりを通して準備してくださった福音の奥義を学び直すことができましたことを心から感謝いたします。聖書に予言されている言葉は私たちの目の前で着々と現実になっている世界情勢の中で、私たちはたとえ天地が滅んでも滅びることのない不変の真理の御言葉を信じる信仰の上に固く立って、これからますます本性を表してくると予言されている悪魔の動きに立ち向かい、キリストイエスにあって圧倒的な勝利が得られるように備えられていますことを心から感謝いたします。そして私たちは一人でも多くの人々が救われて神の家族に生まれ変わり、私たちと一緒に敬虚されますように励みます。どうか福音の奥義を大胆に述べ伝えることができますように、私たちに知恵を与えてください。聖霊の力で満たしてください。そして神の全能の力によって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを、この世の人々に明かしすることができますように、お導きくださいますように心からお願いいたします。そして私たちは全ての栄光栄誉賛美と感謝を至難の神様、知恵様、聖霊様にお返しいたします。このお祈りを主イエスの名により御前にお捧げいたします。 アーメン。